Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。先週20日の日曜日のウィズダムスクエアの LINE のグループで、ゆうこ先生。
One of my students came and said to me.
生徒の一人が私のところに来たんです。そして、こう言いました。
Showing her smartphone.
彼女のスマートフォンを見せながら。
Is this the program you often tell us about?
先生がいつも言っているプログラムってもしかしたらこのこと？
On the screen was shown Matt Sands 5 Minutes Business English, whose platform is Amazon Music.
そのスマートフォンのスクリーンには、マットさんの1日5分ビジネス英語のポッドキャストが Amazon Music のプラットフォームに表示されていました。そのようなエピソードをゆうこ先生、シェアしてくださいました。そうなんです。実は Amazon が運営する Amazon Music の中でもポッドキャストが9月の16日から配信がスタートされるようになりました。おかげさまでマット竹内のこの1日5分ビジネス英語は人気のポッドキャストのリストの中に含まれていました。今後は Amazon のプラットフォームからもこのポッドキャストを見つけてくださる方が増えてくれると願っています。今 Amazon からお聞きになっている方は何人ぐらいいらっしゃいますか？
マットさん、こちらからは見えないんだよ。残念だけど。
そうなんですよね。ただ、ゆうこ先生の生徒さんももしかしたら Amazon のプラットフォームを利用して聞いてくださっているかもしれませんね。
マットさん、Let's hope so.
ですね。さあ、それでは今日のトピックの方にそろそろ移っていきましょうか。昨日は音楽レコードのお話でしたが、今日は一体どこから弾が飛んでくるのやら。
Stealing sand can cost up to $3,550.
あら、今日は変わったタイトルね。Stealing sand、 砂を盗む？Can cost up to $3,550. 砂を盗むと最高で$3,550かかるっていうの？一体何のことかしら？砂を噛むというのは聞いたことがあるけれど、砂を盗むって一体？
キャサリンさん、砂を噛むってどういう意味なの？あんまり美味しくなさそうだけど。
ビリ君、まさにその通りよ。砂を噛むというのは、実際に砂を噛んでみても味がないわよね。そこから、無味乾燥でつまらない、面白みがないという意味なのよ。
砂を噛むってそういう意味なんだ。でもビーチバレーをやるとき、結構砂噛むけどな。確かに美味しくはないよね。
お二人ともありがとうございます。まあ砂を盗むのに$3,550かかるって、これ一体どこの国のお話なんでしょうね。まあそのあたりを含めて、今日は見ていきましょうね。まずは冒頭の文章。
Some places have queer rules for tourists.
Some places. ある場所では、have queer rules.Queer. スペルは Q-U-E-E-R. これは奇妙なという意味です。観光客のために妙なルールを設けている場所があります。
例えばどんなところ？
例えば、One such place is...
One such place is Sardinia, an Italian island in the Mediterranean Sea.
イタリアのサーディニア。サーディニア。これは Italian island。イタリアの島なんですね。
An Italian island in the Mediterranean Sea.
Mediterranean Sea 地中海に浮かぶイタリアの島サルデーニャ最近
Recently an unnamed French tourist to the island was forced to pay a hefty fine for stealing sand from the beach
最近 unnamed French tourist 名も知れないフランス人の旅行者が to the island この島にやってきたんですねそして was forced to pay 支払いを forced 余儀なくされたそれも hefty fine hefty 重いとかたくさんのという意味ですね hefty fine 高額な罰金その罰金というのは
pay a hefty fine for stealing sand from the beach
ビーチから砂を盗んだトガで高額な罰金の支払いを余儀なくされましたその観光客は the tourist was caught 捕まってしまったんですね
the tourist was caught with more than 4 pounds of sand at Cagliari Elmas Airport
この観光客はカリアスエルマス航空で4ポンド以上の砂を持っているところを捕らえられました。そして彼は was ordered to pay 支払いを命じられたんです。一体どのぐらいの金額なのか。
He was ordered to pay a fine of 1000 euros. That's $1,200.
彼は he was ordered to pay a fine 罰金を支払うように命じられた。その金額というのは1000ユーロでしたね。1000ユーロ。これはドルに換算すると1200ドル。 まあ大体12万円から13万円くらいですか。そのくらいの金額の罰金を支払うように命じられたんです。
だって砂を持ってただけでしょ？甲子園球場じゃあるまいし。
そうですね。これは一体どうしたことなんでしょう。
This was according to a law enacted in 2017, which makes taking sand from the beaches of Sardinia a punishable offense.
どうやらこのことは法律によって定められているようですね。この法律が制定したのは、
Law enacted in 2017.
2017年に enacted、制定された法律によると、サルディーニアのビーチから砂を持って出た場合、
Which makes taking sand from the beaches of Sardinia、
サルディーニアのビーチから砂を取ること、このことが make a punishable offense、罰すべき罪になる、罰則の対象になるということです。そしてこの crime、犯罪は、
The crime can also attract a jail sentence.
この crime、罪は jail sentence、実刑判決が attract、課せられることもあるようです。実は去年も同じような出来事があったようです。In a similar event last year.
In a similar event last year, a French couple was caught stealing 88 pounds of white sand.
フランス人のカップルが88ポンドの白い砂を盗んで caught、捕まりました。彼らは直面するわけです。They faced
a fine of 3,000 euros and 1 to 6 years in jail.
彼らはどのぐらいのファイン、罰金を課せられましたか？
A fine of 3,000 euros. 3,000 ユーロの罰金だね。
そうですね。それとともに
and 1 to 6 years in jail.
1 to 6 years. 1年から6年の in jail.刑務所への収監、そういったことに直面したわけです。
マトさん、今の新しい首相のモノマネ？
そんなことないですよ。
でも3000ユーロと、それから実刑判決ってちょっと厳しいよね。でも気になったのはさ、冒頭に出てきたフランス人の人、彼は確か罰金1000ユーロだったよね。
そうでしたね。
で、去年のフランス人のカップルは3000ユーロ、罰金の金額が違うんだね。
あ、本当ですね。一体なんでなんでしょうね。
The amount of the fine depends on the quantity of sand stolen.
なるほど、そういうことなんだ。The amount of the fine. ファインのアマウント。罰金の金額というのは、depends on the quantity of sand stolen. 罰金の額は、盗まれた砂の量によって違うんだね。
違うみたいですね。It varies. 罰金にはこのくらいの幅があるようです。
And it varies between 500 and 3,000 euros.
Between 500 and 3,000 euros. 500から3,000ユーロの間、この間で vary、異なるようです。
でもさ、マトさん、そもそもどうして観光客の人たちがサルディーニャの砂を盗むわけ？だって砂でしょ？
さあ、その理由は一体なぜでしょう？それを探しに、第1回目の記事本文をここで聞いてみましょう。一体どうして？サルディーニャを訪れる観光客は砂を盗もうとするのか、その理由について皆さん探してみてください。よろしいでしょうか。今日の記事はこちらになります。
Stealing sand can cost up to $3,550. Some places have queer rules for tourists. One such place is Sardinia, an Italian island in the Mediterranean Sea. Recently an unnamed French tourist to the islandwas forced to pay a hefty fine for stealing sand from the beach. The tourist was caught with more than 4 pounds of sand at Cagliari Elmos Airport. He was ordered to pay a fine of 1,000 euros, that's $1,200. This was according to a law enacted in 2017, which makes taking sand from the beaches of Sardinia a punishable offense. The crime can also attract a jail sentence. In a similar event last year,A French couple was caught stealing 88 pounds of white sand. They faced a fine of 3,000 euros and 1 to 6 years in jail. The amount of the fine depends on the quantity of sand stolen, and it varies between 500 and 3,000 euros. Visitors to Sardinia are often attracted toward the pink or white sand mixed with crystals and quartz. They take them as souvenirs or sell them online.The protective regulations have become stricter due to the rise of this kind of theft. It might seem to be a petty crime, but locals take it very seriously and even help the police catch the sand thieves.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。地中海に浮かぶイタリアのサルディーニャ島、こちらのビーチから砂を持ち出そうとすると罰金が課せられる。場合によっては実刑判決が下ってしまう。 一体なぜサルディーニャを訪れる人たちは砂を盗もうとするのか。見ていくことにしましょう。まずはこちら。
Visitors to Sardinia are often attracted toward the pink or white sand mixed with crystals and quartz.
サルディーニャへのビジターの人たちは、
Visitors to Sardinia
彼らは引き寄せられる。
Visitors to Sardinia are often attracted toward
attracted toward 引き寄せられる。何に？
The pink or white sand mixed with crystals and quartz。
ピンクや白の砂、そこには mixed with 混ざってるんですね。何が？クリスタルやクォーツ、水晶が混ざった。ピンクや白の砂に心を奪われることが多い。そして観光客の人たちはその砂を
They take them as souvenirs,
お土産として持って帰ったり、あるいは
or sell them online.
ネットで販売をする。これを防ぐためのレギュレーションが
The protective regulations have become stricter due to the rise of this kind of theft.
このプロテクションが become stricter. よりストリクトになっている。厳しくなっている。それはなぜかというと
become stricter due to the rise of this kind of theft.
Due to the rise of this kind of theft.まあ、このような theft、窃盗が rise、増加しているので保護規制が stricter、厳しくなっている。まあ、このような犯罪は違憲。
It might seem to be a petty crime.
ペティな、小さな、些細な犯罪に見えるかもしれない。しかし、
It might seem to be a petty crime, but locals take it very seriously and even help the police catch the sand thieves.
地元、ローカルの人たちは take it very seriously, 深刻に受け止めている。そして、場合によっては
and even help the police catch the sand thieves.
この砂泥棒を捕まえるのに警察の力を借りることもあると。まあ、そのくらい地元にとっては深刻な問題なようです。今回の保護規制も外から見えるものと地元ではかなり温度差がありますよね。同じようなこと、皆さんがお住まいの地域などではありませんか？さて、今日の砂泥棒のお話、ほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Stealing sand can cost up to $3,550. Some places have queer rules for tourists. One such place is Sardinia, an Italian island in the Mediterranean Sea.Recently, an unnamed French tourist to the island was forced to pay a hefty fine for stealing sand from the beach. The tourist was caught with more than 4 pounds of sand at Cagliari Elmos Airport. He was ordered to pay a fine of 1,000 euros. That's $1,200. This was according to a law enacted in 2017, which makes taking sand from the beaches of Sardinia a punishable offense. The crime can also attract a jail sentence.In a similar event last year, a French couple was caught stealing 88 pounds of white sand. They faced a fine of 3,000 euros and 1 to 6 years in jail. The amount of the fine depends on the quantity of sand stolen, and it varies between 500 and 3,000 euros. Visitors to Sardinia are often attracted toward the pink or white sand mixed with crystals and quartz. They take them as souvenirs,or sell them online. The protective regulations have become stricter due to the rise of this kind of theft. It might seem to be a petty crime, but locals take it very seriously and even help the police catch the sand thieves.
最近一冊の新書本を読みました。作者はテルマエロマエで有名な漫画家の山崎まりさん。本のタイトルは立ち止まって考えるというもの。コロナ禍にあって山崎さんが立ち止まっていろいろなことを考えた。そうしたことを一冊の本にまとめられました。この本の中にかつて山崎さんがイタリアのガレリアウプパという画廊で過ごした日々のことが書かれていました。そこにはお金がなく貧乏のどん底でありながら多くの知識を持っている人たちが集まってくる。その多くは若い彼女よりもはるかに年配者。そしていろいろな叱責を受ける。君は日本のこともイタリアのことも何も知らないのに、ただ絵を描くのが好きだからって絵描きになろうとしているらしいね。絵の道具だけ持っていれば絵が描けると思っているなんて気楽なもんだな。とにかくそこに集まる人たちは小娘だろうが容赦なく無知な自分というものを叩かれ続けたと言います。そしてその画廊に姿を見せるたびに彼らからこの本を読め、あの本を読めと文学の洗礼を受けるようになったと言います。そして イタリア語の語彙が足りなければ努力が足りないとうるさく言われ、本を読めば上達するからと最初に渡されたのが安倍工房さんの砂の女のイタリア語版だったそうです。そのウプ版に集う真の知識人たちは本当に貧乏でしたが、面白い作品を生み出していました。人間としての生き方は貧乏だろうとお金があろうと、そういう次元で良し悪しが決まるものではないということ、そして表現をする人間にとって何より不条理と飢餓と想像力が一番の肥やしになるということも、山崎さんは若い時に学ぶことができたといいます。その想像力、彼女が思いがけずにシングルマザーとして一人きりで出産をすることになった時、ずっと彼女の頭の中ではアフリカのサバンナやアマゾンの奥地でも頑張って出産をしている女性たちのことを考えながら心細い気持ちを払拭したそうです。このパンデミックの中で自由が拘束され、うつ病を発症する人たちも増えてきている。そんな人たちに対して楽しいことや面白いことを想像してみてください。それはもしかしたら一見筋違いかもしれませんが、だけど想像力というものを侮ってはいけない。目の前には壁が立ちはだかったとしても、後ろを見ればどこへでも行ける広い空間が広がっていること、それを教えてくれるのもまた想像力なんだ。ショートショート作家で有名な田丸正智さん、大学時代は工学部で学びました。ただ彼はある時科学の法則に限界を感じます。高く投げられたリンゴは万有引力によって地面に落ちる。でも田丸さんは高く上がったリンゴがどんどんどんどん上まで上がっていく、そんな自由な想像ができる世界で生きていきたいと、ショートショート作家の道を選びます。想像力は無限大。その大きな想像を皆さん目を閉じて描いてみませんか。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。